始まりました。 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。モデレーターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は年末ということもありまして、編集部でですね、今年の、2023年の、振り返りという形で、みんなで記事をですね、出し合って、ちょっと振り返りながらお話を進めていきたいと思っております。まずはですね、横山さん、西中さん、坂本さんで、ちょっと順番に、ご挨拶をお願いいたします。
翻訳チームの横山と申します。よろしくお願いします。
はい、モビリティなどを主に担当しています、西中と申します。よろしくお願いいたします。
はい、フードテックとかいろいろ担当しております、副編集長の坂本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ですね、もう気がついたらですね、もうあと数日で2023年も終わりというところなので、先ほども説明しましたけども、皆さんの中でですね、今年書いた記事の中から1本をですね、ピックアップして、ちょっと振り返っていただきたいと思います。まず横山さんからお願いできますでしょうか。
私が選んだ記事は、2023年を象徴する2つの画期的テクノロジーという記事で、12月18日に公開したものです。で、この記事は、チャット GPT をはじめとする生成 AI と、あとビジョンプロ、アップルのビジョンプロをきっかけにした AR、VR の3次元体験っていう2つのテクノロジーが、この10年で最も革新的なものだったということを書いてる記事なんですけれども、今年は翻訳記事でも生成 AI のことを本当によく取り上げて公開してましたので、この記事を取り上げました。で、チャット GPT はもう皆さんよくご存知の通りに、2022年の11月に公開されて、で、そこから2ヶ月ぐらいでもアクティブユーザーが1億人突破するっていうような、非常に勢いのあるサービスになっていて、で、最初は人と話してるかみたいな、面白いツールだっていうポジティブな意見が多くあって、圧倒的に普及したんですけれども、その後ハルシネーションを起こすとか、人の仕事を奪うみたいなちょっとネガティブな論調が出てきたりして、で、最近になってまたいろんな調査結果とかが出てきて、生成 AI は人を置き換えるんじゃなくて、人間がもっと本質的な仕事に集中できるようにするための支援ツールだねみたいな論調になってきて、企業の経営者層みたいなところも生産性を向上させてくれるっていうような、楽観的な調査結果というのも出てきていて、割と肯定的な受け止め方っていうのも出てきてるのかなと思います。で、2023年というところでいくと、どう向き合うかみたいなところで、世の中が揺れ動いてるっていうような状態だったと思うんですけれども、結果的にやっぱりその生成 AI みたいなものって流れを止めることはできないので、ここからどうやって共存して人間が生成 AI を使いこなしていくのかみたいなところが、今後検討されていくというふうに思ってます。で、実際に米国とか EU でも開発企業がその責任ある AI みたいなのを構築するための規制に向けた動きみたいなものも見られてますので、2024年というところでいくと、こういう議論がより深まっていくのかなと思うので、今後もそういった流れを届けられるのを楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。とにかくチャット GPT に関しては、揺れ動く1年だったっていうふうな印象はあるんですけど、なんか皆さん、何かチャット GPT で思うこととかあったりはしますか？
いやー、結構もう、使わない日が少ないぐらい勉強で使ってるかもしれませんね、私。
やっぱり周りでも、自分の周りでもやっぱり使った方がいいというか、あれは便利だっていうのはすごく聞きますし、本当に、元年というにはあれかもしれないですけども、本当にここからなんだろうなっていう感覚はありますよね。
あと、その進化がすごいですよね、この年間ね。
わかりました。じゃあ、続いてですね、西中さん、お願いできますでしょうか。
はい、私のご紹介する記事は、全く異なりまして、ワーケーションのものなんですけれども、特に私の趣味にかなり結びついているものになります。こちらは11月に公開しました、北海道浦河町が取り組む、馬と共に過ごすワーケーションという記事になります。こちらはワーケーションといつ私がプライベートで行ってきて、訪問した北海道の日高町という、北海道の浦河町という町の、ワーケーションの取り組みをご紹介した記事なんですけれども、 まず私が旅行で訪問する前に浦河のことを調べていたんですけれども、最近よくあるように、ワーケーションの誘致のための、ポータルサイトができまして、でそれだけだったらよくあるんですけれども、馬の上でパソコンの作業をしているというなかなかユニークな写真が使われてまして、それをどういうことなんだろうと思いまして、実際に現地に訪問した際に浦河町 の担当者の方にお話を伺って記事にしたというものになります。
はい、ありがとうございます。北海道はですね、私も今年は札幌の記事を出したりもしていたんですけども、どうでしたこの浦河町の生活。
そうですね、ワーケーションという形にしていながら、実際、ホテルで仕事はしたんですけれども、大変気ではないので、ちょっと実際のワーケーションの楽しさをお伝えできる形ではなく申し訳ないんですけれども、ただ自然が豊かで、さらに私、趣味乗馬なんですけれども、乗馬しながら、仕事もできるという環境はなかなかないですし、そういう意味ではとてもいいところだったなというふうに思います。
趣味乗馬かっこいい。
すごいですよね。ありがとうございます。はい、では坂本さんお願いできますでしょうか。
はい、私すごい悩んでですね、サウスバイサウスウェストで見た日本一目の80万のデバイスと、あと私もワーケーションでちょっと悩んだんですけれども、ちょっと日本の課題を先に見たっていうとか、先取りして五島列島で見たっていうところで、2040年の日本はどうなるというテーマでですね、五島列島で先の課題を体験するワーケーションというのを1月に行ってきました。これ観光庁が2022年度に公募したワーケーション推進事業の一環で行ったんですけれども、実際に体験してみて、五島市って実は日本の中でも仮想地域というところで、日本の課題を割と先進的に持ってしまっているところというところで、でも一方で、希望もあって、移住者が増えてきているというところで、なかなか興味深い地域なんですけれども、そこに行っていろいろ体験してきて、水インフラというところでですね、課題を間近に見てきたというところで興味深かったです。でこのプログラムを参加するにあたって、社会課題と向き合うっていうのは、その自分の中のイライラとかモヤモヤと向き合うこととかっていうアドバイスがあったんですけれども、課題って突き止めてどうか計算すれば分かるじゃないかとか、どうして誰もやらないのみたいな風になりがちなんですけれども、そんなに課題を解決することっていうのは簡単じゃないっていうのを、本当にいろんな要素があってこうなってしまっているっていうのを肌で感じる機会だなというところで、はい、大変興味深い体験をいたしました。
はい、ありがとうございます。朝日インタラクティブ、結構五島に行ってる人が多かったりはするんですけども、どうでした、五島の生活はいかがでした。
実はなんか珍しく雪が降ったというところでですね、五島は結構制限されてはしまったんですけれども、雪の五島もすごい素敵だったのと、あと今なかなか買えない五島椿蒸留所っていう五島でジンを作るっていう蒸留所ができてるんですけれども、そこに行けたりとなかなか楽しかったのと、あとチームワークっていうんですかね、会社のスタッフで3人で行ったんですけれども、そのチームワークでいろいろアクティビティをしたりとか、あと一緒に仕事をしたりとか、そういう面でもチームワークっていうところでも良かったなというふうに思います。
ありがとうございます。記事にもですね、本当にこう突然吹雪になったっていう雪の写真があって、これ結構衝撃的だなっていう気がするんですけど。
そうなんです、帰れなかったかもしれなくて、でも帰れなかったら帰れなかったでしばらくいられるのも良かったかなとは
天候を理由にっていうやつです、
はい、もうなかなかね島なのでそうすぐ飛行機も飛ばなくなってしまったりとか、船も出なくなってしまって、うんうんうん、結構陸の孤島になってしまう機会も少なくないみたいな。
ありがとうございます。僕もでも今年は本当にいろんな地方に行ったり、プライベートも含めて行ったりしたので、地方に行くとちょっと自然のある環境っていいなっていうのと、やっぱりなんだかんだ言って生活するんだったら都心かなっていう気持ちでも両方感じるところはあったりはしますね、はい、
ハーフで生活したらいいなと思いませんか
どこでもドアがあるならいいなって本当に思いますよね
なんかね、寒い時期はこっちとか、暖かい時期はこっちとか、暑い時期はこっちとかね、やりたいですね、
もう飛行機代だけでいくらかかったんだろうぐらい、ちょっと今年は使ってしまったので。
あ、なんかね、いろいろ行かれてました、ね。
いろいろ行きました。いろいろ行きました。飛行機は何回乗ったんだろう。あ、2ヶ月で片道8回分乗ったっていうのがちょっとあって。ちょっと、まあ、話せる機会があるかどうかわかんないんですけども、割とちょっと今年は旅に出てました。講師含めてですね。はい。
はい、じゃあ、その流れで、
はい。
はい。どうも。はい、私も一本お願いします。
そうですね、私もまあ地方とかの取材記事とかにしようかなと思ったんですけども、まあ僕らしいものを一つと思ったので、5月にですね、ごめんなさい、4月の27日に、まあ、5月にリリースされたゲームですね、ヒューマニティというゲームのインタビューにしたいかなというふうに思ってます。まあ、これがですね、中村優吾さんという、まあ、UI デザイナー、まあ、ユニクロの CM とかですね、NHK 教育番組のデザインアとかアネオですね、まあ、そうしたことを手掛けた、いわゆるデザイナーの方と、まあ、元セガで今はエンハンス、自ら会社を立ち上げているゲームクリエイターの水口哲也さんという方ですね。水口さんはセガ在籍時に、まあ、スペースチャンネル5とかを手掛けた、あとレズですかね、を手掛けた、まあ、クリエイターさんが、まあ、タッグを組んで、ゲームを作ったっていうエピソードに関して、まあ、これをインタビューしましたと。なかなかこう、その UI デザイナーの方がゲームに本格的に取り組むっていうところが珍しかったっていうのもありますし、まあ、昨今そのインディーゲームという形で、こう、少人数だったり、普段ゲーム手掛けてないけれども、まあ、ゲームに作るっていう方も増えてるっていう中で、まあ、本格的にそのデザイナーとしてその実績のある方とゲームクリエイターとして実績のある方が組んだらどういう風になるのかっていうところの興味と、あとこのゲーム自体がですね、まあ、いわゆる人の群衆をコントロールするゲームという形で、なんて言うんでしょうね、イメージするのが一番いいのはコミケとかでこう整列した人たちがこう綺麗な形で隊列を組んでこう移動するような、なんかそんな光景が思い浮かぶような、その人の群衆をこうコントロールして動かしていく、その人の群れがこうゾロゾロ動いてくる光景がすごくインパクトがあったので、で、まあ、それについてお話を聞いたというのが、まあ、この、記事になります。はい。
これは佐藤さんが面白そうと思ってゲームをして依頼したみたいな。
あ、お話自体はいただいた形にはなります。はい。まあ、実際水口哲也さんとは何度か、もう、これのインタビュー自体は5年ぶりではあるんですけども、まあ、率先してですね、こう、最新技術、特に VR とかですね、にはすごく積極的に取り組まれているような方でもあったので、まあ、何度かシネットでもインタビューをしたこともありまして、まあ、その経緯で、今回はこれをインタビューしました。はい。そんなところですかね。まあ、年末もゲームたくさんいろいろプレイする時間があるかなというふうな期待と、結局寝て過ごすかなという期待が現実がありそうですけども、まあ、年末こういったゲームをですね遊んでいただけるといいなというふうに思って、ちょっとこれを取り上げました。はい、こんな感じですけれども、はい、まあ、一通り記事も出揃いましたけども、もしなんか皆さんでこう2023年こんなことがあったってどうしても話しておきたいみたいなことありますか？特にはない。
聞かれるとなんかなかなか。
なかなか出てこないですよね。
まあでもね、振り返ると、やっぱりいろいろ技術、チャット GPT のね、仕事とか、ありましたね。
ありましたね。
ツイッター騒動とか。
ああ、ツイッター騒動もありましたね。
はい。あとは、なんでしょう。
まあコロナが落ち着いたこともそうです
ね。あ、そうですね。
そうですね。
うん。今年、リアル忘年会をめちゃ増えましたよ。
そうですね、イベントとかでも今年ぐらいからかな、いわゆる歓声を出していいみたいな感じに、スポーツイベントも含めてかな、本格的に戻ったのが今年なんで、もうなんかだいぶ経ってるので、そんな気がならないんですけども、だいたい今年ぐらいからなってるはずなので、そういう意味でも、そういう意味でも全然なんか今年はコロナ禍と言われてたところからだいぶ変わったかなっていう感じはしますね。
ね、さらに一歩進んでちょっと戻った感がありますよね。
はい、
だんだんなんかズームの取材よりもズームというか、
ああそうです、
リアル取材が増えてきて、はい、かなという印象があります。
本当にオンライン、そうですね、朝早いと辛いけどでも行かなくちゃみたいなところが出てきましたね。
ですよね。
そんな変わりもありつつ、本当にですね、 だいぶこう変革期にはあるかもしれないんですけども、まあ、多分2024年になったら2024年でこうなんか変革期だと言われる年にもなりそうかなっていう予感がするような2023だったかなっていう気はしますので、はい、まあそんな感じでまた来年も編集部一同で頑張っていきたいと思いますし、頑張っていきたいと思いますし、今回は、まあ、いわゆる前編という形ではありまして、次回ですね、残りのメンバーたちによる同じような形で1年の振り返りの放送がある予定になっておりますので、そちらの方もぜひお聞きいただければありがたく思います。はい、今回はこの辺りでお開きにしたいと思います。新熱ジャパンのニュースの裏側は毎週水曜日と金曜日に更新をしております。年内は、この後の次に行われる金曜日の更新が最後の予定になっております。ぜひ聞いていただければありがたく思います。それでは、この辺りで終わりにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。